おはようございます。
おはようございます。
日に日に寒さが増してきまして、皆さんお元気でお過ごしでしょうか。CD を聴きの皆さんもお元気でしょうか。今日一日、ここでの、学びができますことを本当に感謝いたします。今日は信仰ということもお話をしたいのでありますが、私信仰の恵みということをまず最近自分のことでありますけれども、本当にこう、なんか笑ってしまうというかにんまりしてしまうことがですねあったんですね。今日も実は電車の中でね、ちょっといろいろ問題を抱えていることがありまして、そして黙想しながら祈っておりましたら、賛美歌が頭の中になるんですね。主に委ねよと。で、私ね、今までも なかったことはないと思うんですが、特に最近ね、なんかこうあるとこう頭の中にね、御言葉がこう、なんていうか、頭の中っていうか、その心の中に御言葉がこう、ふっとこうね、イエスの語られた言葉がね、こう、ふっと私に語られて、これ、すごい力になるんですよ。実はこの間ね、ものすごく忙しい時があったんですが、ちょっと教会の人たちと一ついろんなことをやった後にですね、朝、それで皆さん、お気をつけてお帰りくださいねって言ったら、先生、鍵がありませんと。自転車の鍵がね。で、そしたらもう雨が降ってたんですよ。で、もうさ、これで少しリラックスしようかなと、気分はそっちの方にモードになってたんだけども。そして一生懸命探しておられるのにね、そしたら一生懸命探しますよ。で、その時にね、どういう思いが来たかってね、この疲れてる時にというふうな思いがふっと来た時、私はそれをすぐ打ち消しましたね。いや、とにかく探そうという思いが。そしたらね、イエス様がね、探すものは見出したという言葉がね、こうね、心の中でこうグッと来るわけ。そしてそれがものすごくいっぱいになるんですよ。だから必死になって探した。でもね、鍵は出てこなかったんです。でもね、それの後ね、諦めなかった。そしたらその、自転車の鍵だからね、もうそれ壊してしまえば、それでいいっていうんだって、いや、待てよ。探しなさいと。そうすれば見出すって言葉がすごく心の内に強くあるから、諦めないんですね。で、その次の日もね、その人がその通ったルートをこの昼間通ってなかったんですよ。それでね、困ったなって思ったんです。それでね、しかしね、心の中はね、なんかある種平安があったんですね。で、その自転車は教会に置いてあるんです。その方の自転車、鍵を壊してしまえば簡単なことかと思ったけど、いや待ってよと、またこうストップをかける、まだ自分の中の気持ちがねこうあって、そしたらその方が次の日礼拝に来られた時ですね、その次の土曜日だったんですけどね、その次の日曜日土曜日に礼拝に来られまして、そして先生、普段決して入れたことのないバッグのところに鍵が入ってましたとね。そしたら私はその時思ったのはね、そんなことお前偉い思いさせてなんてふうな思いじゃなくて、そんな思いじゃなくて、あ、待ってよかったと思ったのよ。だってそのほら、鍵を壊してしまえば、そんな高いお金じゃないと思うけど、金額じゃないと思いますけども、でも、せっかくね、鍵が見つかったっていうことで、そしたら、いや、もう壊してしまいましたって言ったら、もうなんか、全部なんかね、水の泡みたいになっちゃうけど、あ、待ってよかったと思ったんですよ。で、そのね、力となったのがね、探せそうすれば見出すっていうね、イエス様の語られた言葉がずっと心の中に響いてきたの。だから私、その時感謝しましたよ。不平不満っていうのはね、黙っていてもこうふっと湧き上がってくるもんですよ。どうですか。だからそれをね、自分でね、押しとどめるのはね、やっぱり御言葉、イエス様が語られた言葉がね、探しなさい探しなさい、一生懸命探してもうダメでしたという状況だったんだけど、でもちゃんと答えはね、実はありましたってことでね。で、私はそれね、すごく最近いい経験したのね。だから御言葉にはやっぱり力があるんですよ。私のうちに平安をくださったイエスの語られた言葉が、だからね、待ち望むことができたわけ。たかが鍵一つっていうふうに言うかもしれませんけど、私はその経験がものすごくね、嬉しかったですね。それと今日のそれこそ電車乗ってる時ね、賛美歌がね、頭の中に鳴るんですよ。あ、そっか、いや本当にこう神様に委ねていければいけばいいんだという思いが頭を湧いてきたわけね。それは主に委ねようと、と安かれ我が心よとかね、こう頭の中に賛美歌がね、浮かんでくるんですよ。で、私はね、クリスチャンの恵みっていうのは、礼拝の中で賛美歌を 歌ってね、立ったり座ったりして、なんか大変だなというような思いがあるかもしれない、慣れてない方は。でも、御言葉が ね、やっぱり賛美歌っていうのはやっぱり神を賛美する言葉でしょ、基本的には。それを賛美歌としても賛美をしている。それがね、知らず知らずのうちにこう記憶されてきますよね。歌を覚えてきますでしょ。そうするとね、こぞって言ってくれる、その、ね、言葉がね、今日ね明確に出てきたのね。それで私すごく感心した。電車に乗っていながら、あ、そうなんだそうなんだと、神様に本当に慣れていくんだと。こうなんかいろんな問題を抱え込むと、もうなんか他が見えなくなっちゃうじゃないですか。でもうなんか本当にあとはダメだみたいになっちゃうんですけど、それをね、今日ですね、本当に電車の中でね、あの賛美歌が頭の中に流れてきてね、はあ、そうだそうだと、ね、神様に委ねていくんだっていうその思いを強く持ちました。そんなことをね、ちょっと最近経験したことでありますが、今日はですね、先ほどあのイニシャさんに聖書を読んでいただきましたけれども、聖書は人間観って言いますか、人間論って言いましょうか、人間について何と語っているかということを今日はあの一緒に考えていきたいと思います。で、あの創世記のところを先ほど読んでいただきましたけども、まず第一はですね、第一は人間はこの神創造主によって命を与えられたもの、これはまず第一のポイントですね、であるということを聖書は私たちに語っているんです。神様によって、創造主によって命を与えられたもので、これをね、それ何ていうか創造論って言いますよ、創造論で。創造論の対極にあるのは進化論なんです。で、私たちはこの世で生活しておりまして、しておりますから、いろんな影響を受けてるんですね。そしてこの世のいろんな価値観というか、一つのね、人間観というかな、そういうものをあのこの世の中でどっぷり入ってますと、進化論の考え方を知らず知らずのうちに持っているのではないかと思いますね。どうでしょうか。要するに人間はあのアメーバから進化して最高のものになったっていう一つの、まあね、進化論の人たちが提唱するそのまあいわば人間の存在をそういうふうに見るわけですね。これ進化論ですよ。で、進化論っていうのはあの私はね、神をオミットした形 の考え方ですね。神はそこにおられないんだと、いや、おられないと言いますね、彼はいないんだと、神なんかいないと。ただ偶然にそれこそ海から陸に上がってきて、だからだんだんこういわば皆さんもあの小学校とか中学校の時になんかそんな図を見たことあるでしょうね。そして人間は猿から人間に進化したっていうことを、あのね、これね、私は教育カルトだと私は思ってるんですね。っていうのは、人間は猿から進化したっていうふうに活字では書いてありません。まあ、これはここでも前に申し上げたかもしれません。だけども皆さん、あのちゃんと絵を描いても見た記憶ございませんか。私すごく記憶ありましたよ。あの猿がだんだん立ち上がって、最後に人間になってネクタイしてもうスーツ着てっていう絵がね、しっかり描いてあるの記憶ないですか。あれね、ありますでしょ。あれはずるいやり方ね。あれ教育カルトなのよ。だからみんなね、人間は猿から進化したものっていうふうに、でこれはもう定説みたいに思ってるわけです。っていうことはね、例えばもしもなんていうかな、いや そのことをこうね、要するにまあ文句言ったとすればね、そうしたあのテキストを作ってる人たちに、でもよう言ってませんよ、活字では書いてませんよ、ただ絵に書いただけというようなことになるんでしょうかね。でもこれは私はね、すごく人の心、まさしく、まあ最近っていうかもずっと言われてますし、マインドコントロールするってやり方はこういうことなんです。やっぱり非常にビジュアル的にね、言葉で言わなくたって絵に描いておくとね、あ、いつもそれ見てたらそうかなそうかなと思うんでしょ。これ進化論のね、私はね、非常にね、巧妙なやり口だというふうに思ってるんです。そして進化論の世界はね、またいつも申し上げますように、あのね、絶対的な見方ってのはできないんですよ。いつも相対的なんですね。絶対的な見方ってはできないんですよ、進化論の中では。相対的で、それは何ですか。相対的っていうのはもっと具体的に言いますと、要するに比較論の世界なんですよ、ね、比較して、例えば人間2人いたら、あの人と比較して私の方が優秀、あの人より私の方が勝ってる、そして相手が自分より勝ってたら私は劣ってるって、もうなんかそんなことを一喜一憂するんですよ。 で、そういうこういわば何て言いましょうか、自分をどう捉えるかって絶対的に捉えることはできません、進化論の世界では。私はそういうふうに生きていいと思うんですよね。まあ反論してくださる人がいれば反論してもらいたいんだけど、でもその創造論の世界では人間は神によって絶対的な存在として創造されたものであると。だから人と比較して、あなたの方が良かったからあなたは命を与えましたよって神様はおっしゃってない。で、神様の許しがなければ私たちは一人としてこの世に誕生することはできないってことを知ることができるんですよ。そしてこの、ね、神様に似せて作られたとこの漱石が語ってるでしょ。我々に似せてというふうに神様がね、まあ、これ三位一体表しているというようなことである。また要するに複数形を使うってことは非常にそれは強調して使うというやり方をしているかもしれません、表現の仕方ね、うん、でここでこう神様の祝福の中に人は生まれてくるんですよ。これね、進化論の中で、こういう考え方を持つことはできません。あなたは祝福されて進化してきましたねというのは考え方は成立しません。だってつまり誰かがあなたに命を与え、誰かがあなたの人生を与え、誰かがって そういうところにこう、なんて言いましょうか、あなたの命をくださった方は誰かっていうところに行かない限りは祝福なんて言葉出てこないですよ。偶然っていうのはそれこそね、予定してないたまたまっていうことですから。でそういうことを私たちの その普段の生活の中の祝福なんて言葉は使わないでしょ。そうですよね。もう本当に私たち、まあ、人間関係もそうですけども、ね、ペットを飼ったりまたいろんな植物を育てたりすることも本当に愛情をかけて育てるんじゃないですか、ペットにしてもね。で そこでは必ずね、要するにこう交流がなされてるんですよ。植物は何も言いませんけれども、適切な肥料を与え、そしてちゃんとこう何て言うかな、まあ、それこそ世話をしてあげると綺麗な花を咲かせるんじゃないですか。動物だってそうですよ、何も語りませんけど、猫はニャンしか言わないで、うちも猫飼ってもかわいいオス猫なんだけど、でもたまには何とか言ってごらんって、もうニャンは泣きて言わないからね。それは猫であるってことでありますけどね。でもそれでも可愛がってね、愛情をかけたらそれ応えるでしょ。だからそれはね、私たちは神様から愛されてるってことをね、本当に知った時にそれに応えようって思いがまた湧き上がってくるんですよ。でも進化論の中ではどうですか、偶然だったらね、あなたはいてもいなくてもいいのよと、なんかね、そういうふうな見方をする。それと同時にその人をね、値踏みするのはその人に能力があるかないか、生産性があるかないかないということでしょ。そういうところで人を見るんですよ。まあもちろんそのいろんな仕事のあれによってはできるできないということは大事な一つの振り分けの仕方なんだけども、しかしその人のパーソナリティまでそういうふうに値踏みされちゃうでしょ。あなたダメな人、でもなんかあとは存在してはいけないみたいな、そういうふうにこう評価されてしまう。だから神様は私たちをこの世に誕生させてくださったのは何かができるかとかできないっていう、そういう次元ではないってことをやっぱり知らされますよね。進化論の世界では、まあ、自然淘汰説っていう言葉をね、この言葉を考えると嫌な言葉なんですよ。優秀なものだけ残ってってね、欠けたものをみんなそこ、要するに弱いものをみんな振り分けられていく、落とされていくってか弾かれていく。しかし私たちは神様って命を与えられて、それこそクリスチャンだけが神様に祝福された存在ではありませんよ。全てこのように命を受けた、いや日本人だけじゃありませんよ。だから聖書はそのことを本当に深く読んでいくときにね、だから私がクリスチャンだって感謝ですなんていうことはなんか他の人とは私違うからなというのはちょっと違うんですよ。同じ人間として誕生してきたということをね、本当にこう聖書からやっぱり読み取らなきゃならないと思いますね。そうじゃないと、ちょっと方向が違っちゃうというふうに思いますね。はい、そしてこの神様は全ての創造の最後に人をお作りになったと。 で、そしてその人間にですね、全てを支配するようにっていうふうに託されたっていうこともね、これとても不思議なことだと思うんですね。つまり全て作られたものを人間がコントロールするように。そしてこの神様はその状態をご覧になって、本当にこう良かったと言われたと、こう聖書書いてあるんですね。さ、はい、さて二つ目はね、まあ、今少し話したかもしれませんけれども、それ上にね、人生の目的があるということですよ。無目的ではありません。二つ目、目的があるんですよ。目的がある人生っていうのはね、やっぱり力強いですよ。私何をしたらよいでしょうか、どうしたらいいでしょうかっていうのは、なんか不和雷動っていうかね、こっちの水は甘いぞとか、なんかそんな感じでそっち行ったらっていうふうになるわけでしょ。つまり何のために自分の人生を歩むかっていうのは不明確ではないってことですよ。この創造論に立った時にね、カルト宗教に入る人たちのことをちょっとお話をしますと、私も関わりは、もう18年、まあ、もう20年ぐらい経ちますかね、まあ、直接関わるようになって18年ですかね。それで、この JWTC も今16年目ですか。だからね、よく分かるんですけどね、そのカルトの人たちに相談を受けるようになって、相談を受けても相談に答えることができないジレンマを覚えてですね、どうしたらよいかなと思ったところで中澤先生がこの、クラスを立ち上げたんですよね。だから私も記憶によります、記憶に間違いなければ 5,6 年はもう毎週水曜日に確かここまで通って、本当にいろいろ勉強させていただきました。また脱会した人たちや、また研究者の方たちとも交流を持ちながら、そうした人たちのメンタリティっていうものはどういうことか、どういうものかっていうことも、まあ、大変教えていただきました、はい、でそれによってこう対応の仕方っていうものがどのように対応したらよいかっていうのがよく分かってきたんですね。もう20年以上前 の, 対応の仕方っていうのはね、教会に来ますでしょ、そうするとみんな怒鳴って追い返してたんですよね。それですっきりしてたらね、こっちはでもそれは間違っていたっていうことに本当に気づかされたんですよね。え、本当にでということは、要するに対応の仕方が分からないからね。それで私はこのクラスで教えていただいたことを、私の所属している地区や教区 の, その先生たちにね、いやみんなやり方は間違ってる、対応の仕方は間違ってますよっていうレクチャーをね、もういろんなところで話をさせていただいたんです。それはもう中澤先生には大変お世話になったんです。だから教えていただいたことがね、だってみんな知らなかったんですよ。でそれから私はまあ、埼玉地区 の,、まあ、カルト宗教相談員なんていうことを、まあ、そういう拝命され受けましてね、それでいろんなケースを、また私の所属しているところは、まあ、大変所帯が大きいですから相談が多いんですよ。で特に統一教会、統一原理ですね。で統一原理の相談はもう本当にね、もうとにかくしょっちゅう相談がありますって、こう教区事務所から電話が来ましてね、まあ、こういう方なんですけど先生お願いできますかって。で私は基本的に相談を受けることができるというふうに判断したら必ず相談を受けるということで、それで相談を受けてきました。でその中でね、経験してきたことをちょっとお話をしたいと思いますが、最初は本人と当人と会うことはまずありませんね、それはね。大概ね、私のケースでは子供、まあ、子供っていうか、まあ、大概男性もいないことはなかったけども、大概女性、娘が入ってしまいましたと。で大概お母さんがおろおろしてですね、それで電話してくるわけです。そしてまあ、それでね、しぶしぶついてくるのが夫です一緒にそれでね、そのお父さんが言うことはね、もう一生懸命育てたのになんでこんなことになっちゃったのって、なんか怒ってるわけねでお母さんの方はもう本当にどうしたらいいでしょうか、どうしたらいいでしょうかっていう、もうおろおろしてる。でお父さんはね、もう娘にね、必要なものはみんなやったし、学校も出してやったし、何の不満があるんだなんてこう怒ってるわけですよ。それでまあその話をよく、まずご夫婦の話を聞きながらね、どう対応したらよいかっていうことを順々と話をするんです。そうするとお父さんのね、中に気づきが起こるんですよ。あ、自分はいいと思ってやってたけど、娘の心とか気持ちはやっぱり分かんなかったってことに 気づくんです。そうするとどういうことが起こるか、お父さんが変わってくんですよ。そしてね、まず私の話を聞くようになります。本当にね、最初なんと私に怒りをぶつけてるんだからそれはお顔違いっていうことなんだけど、でもしょうがないですね、やらせない怒りを私にぶつけて、それがだんだん分かってきましたらね、ああそっか、自分はいいと思ってやってきたけれども間違っていたかもしれないとこう気づくんです。でそしてですね、あのご夫婦がねやっぱ向き合うんですよ。向き合う。でそうするとどういうことが起こるかって、今度はねこの2人が今までとは違ったこの夫婦がね、娘さんのためにですね受け入れることができるね、そのねやっぱり土壌ができるんですよ。そしてあの待つことができるようになるんですね。もうとにかく焦っているということがね非常に強いんですよ。でもそれがね、あこうやっぱり時を待つというね、そのためにはいろんなことを知らなければならないとかね。だからまずこの両親が変わりますよ。でそうしますとね、まあこのそのまあ娘さんとのコンタクトが取った時に、あ自分の両親は私を無理やり辞めさせようとしてるんじゃなくて私の気持ちを理解しようとしてるってことが娘さんに分かってくると、コミュニケーションがまず持てるんです。でねやっぱりねこれでね、あの説得して脱会させてしまおうなんてこれは無理ですよ。私の本当こう18年の経験の中で、このこういうやり方をしたら絶対歪みが起こるわけ。あの どうですかね、あの要するにそこからこう抜けてたらね問題は解決するかというふうに考えてる人多いんですよ。そうですよ、抜けてったらもう全てもうなんかハッピーエンドみたいになっちゃう、そんなことないですよ。それはね入ってる、まあ、もちろんカルトに入る人たちというのはケースバイケースがあるけども、親子関係や夫婦関係にね問題があるんです。だからそこからこう出てきたらね、それじゃあこれでもう元に戻ったらいいから元に戻りません。また他の方向に行くんです。自分を満たしてくれるところを求めていくんですよ、ということをねやっぱり私は知っておいてほしいなと思うんですね。やめたらねもうこれでもう終わりだっていうことじゃないんですよ。それはね一つのね親子関係だったら親子関係のちょっと歪みがあるね、そして本当にこう満たされないものがそこに行ったことによって満たされたとなったらどんどんはまっていくんです。だからその人をね変えようとしたら変えることはできないんですよ。まずそのね戻ってきてほしいと思っている人たちが変わらなければ絶対ダメですね。だって戻ってくると受け入れる場所がなければまた出ていきますよ。今度は違う方に依存してしまいますよ。どうですか。だからこう人間関係のね、私はねそれは一つの希薄かっていうのは私は言ってるんだけど、非常に希薄なの。あのまあそのカルト宗教もそうでありますが、あの要するに詐欺商法、まあ、振り込め詐欺ってのはまだ続いてるんですよ。これほどねもうテレビでもなんか、ね、NHK がなんかでもやってますよね、そんなこと気をつけるよりとか、もういろんなところでそういう啓発運動もしてるにもかかわらず詐欺は、まあ、巧妙にはなってるとは言ってもね頻繁に起こってますよ。どうしてですか。これやっぱりね、私は主にはね、まあ、ちょっと乱暴な言い方かもしれませんけど、非常にこう親子関係がねやっぱり薄いんですよ。息子から電話があって、まあ、最近はあの息子さんから頼まれましてなんて言ってね、これから取りに行きますからって、まあ本当に巧妙ですよね。であのこうなぜねそういうな電話があった時に息子とコンタクトを取らないのかと、あどうしようどうしよう早く解決しなきゃって思いになるのは分からないでもないけども、そういうことからね、つまり非常にコミュニケーションっていうものがもう本当にもう 薄いんですよ。だからやっぱりこうね、まあ、人を騙す人は騙すことを考えてますから非常に巧妙ですよ。人のその心理的なところをねうまく使うね。だからやっぱりなんていうかな、こうもっとこう人間関係のあり方とか親子関係とか家族とかそういうものをね、私は普段から本当にこう大切にねしていってほしいなという思いが、まあ、経験的にねそのことを非常に強く思います。だから特にこのカルトに入っている人たちをそこからこう要するにやめさせればいいんだとお考えになっていらっしゃる方はね、まず そこが見える部分だけだというふうにお考えいただきたいなとですね、実は見えない部分がもっとあるんですよ、ね、そしたらまずね、繰り返しますけどね、自分が変わるってことですよ。そのためにはね、いろんな人のサポートが必要ですね。自分で自分を変えることはできませんから、やっぱりそこでサポートが必要ですよね。だからこの創造論に立った時には人生の目的を見出すことができるんです。これは本当ですね。でも進化論の中ではもう果てしなくどこに行くんでしょうかみたいなところがあるんですけどもね。さあ、これ2つ目のところ。だから神によって創造されたもの、2つ目はそれゆえに人生の目的があるということですね。それ3つ目は信仰ということで、最後ね、3つ目、信仰は神の恵みを与えてくれるということですね。3つ目は信仰は神の恵みを与えてくれる。で、聖書を見ますとね、信仰は自分が信じるっていうよりか信じさせていただいた、信仰は神様がくださったものだっていうことはよくわかるんですよ。まあ、私たちは自分の口を持って信仰告白をしますけども、それはそのようにそういうこう神様のプロセスを取ってくださってるわけでしょ。だからそれに対するはこれは応答でありますね。だから信仰は神の恵みを与えてくれるものだということを知る。さあ、11章、ヘブライの11章の一節で、信仰ってこれは本当にこう信仰の定義とも言うべき箇所でありますが、望んでいる、これすみません、新旧約聖書で読みますと、信仰とは望んでいる事柄を確信しと書いてあるんですね。信仰とは望んでいる事柄を確信し、望んでいるっていう、つまり希望していること、今現実というかさらに先のこと、そしてそれをもっと具体的に見えないもの、そして見えないけどもそれ事実であるということを確認することだと言います。で、信仰の性質はそうなんですよ。信じさせていただいてくわけなんですよ。見えないものであるけれども、それがないものではなくてあるものであると信じることができるのは信仰の力なんですね。そしてこの2節のところでは、この昔の人たちは、これつまり信仰の道を歩んだ人たちはこの信仰のゆえに神に認められましたと2節書いてある。そして3節には、さてこの創世記とリンクするんですが、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によって創造され、従って見えるものは目に見えているものからできたのではないことが分かるのですというですね。これはね、やっぱり3節の言葉は本当にこう信仰のやっぱり中心ですよ。やっぱり私たちが今存在するっていうことはね、私は一体誰でしょうではなくて、私は神によって明確な意思を持って命を与えられたもの、これ強いですよ。ここに立つとね、本当にね、安定しますね。そしたら今度は自分の中でどうやって自分がその神様に応えていきたいかっていう、その神様に対する応答したいっていう思いがね、これね、マインドコントロールじゃなくて本当に自然に湧き上がってくるんですよ。そうじゃないでしょうかね。だから目に見えるものっていうのは目に見えているものからできたのではないことが信じられるってことなんですよ。なんですかね、新聞だったでしょうか、ちょっと雑誌だったらちょっと忘れましたが、やっぱり人間関係が複雑になってるから、要するに人のなんていうんですかね、文句を聞くという仕事はビジネスがあるそうですね。笑っちゃったんだけど、なんかそんな言うことないですか。まあ、いわゆるそれカウンセリングの一つのパターンと同じなんだけど、それでもうビジネスになってるんだよ、電話で。だから詳しいことは私も分かりません、忘れました。そんなに深くは読まなかった、斜め読みしただけですけど、なんか例えば10分間いくらとかね、するとね、もう電話をかけてきた人はほらもう言いたい放題のこと言うんですって。そうするとそのオペレーターの人がそれ聞いてね、一生懸命聞くだけ、答えはないんですよ。ああそうですかそうですかって聞くだけで、私はね、これはね、やっぱりいろいろ考える人は考えるもんだなと思ってね、カウンセリングの受けた経験ない人はよく分かると思うんですが、自分がそのクライアントとしてね、相談者として行ってカウンセラーに話したことを そのまま受け止められた時にどんな思いになりますか。安心感を覚えるんですよ。で答えなんか全然出てないんですよ。出てないんだけど自分の気持ちを聞いてくれただけで人間はね、まあそうですね、あえて言うと癒されてくるんです。だからこのビジネスがなんか結構ね日本の中で広まりを見せてるなんて書いてあったけど、あ、そうだろうなと。だからあのなんていうのかな、こういうふうにも言えるでしょ。私たちは自分のことをあの、ね、要するにちょっと身近な人に言ったら何そんなこと考えてたのなんてなんかまた変なふうに見られてあったりして、あのちょっと話せないことってあるじゃないですか、ね、だけどそこではもう無責任なようなことを言ったとしてもちゃんと料金払えばそれで解決しようっていうか、まあ、それはいいかどうかちょっと問題はあるように私は思うんですけどね。でも本当にの解決にはならないですよね。あの文句を言うということは自分の中のやっぱりこう不満足さってものがこう出てくるんですけども、しかしねそれを本当に意味でね消化しない限りはね不満は不満を呼ぶものなんです。だからこのビジネスはずっと続くような感じがするんだけどねあのまあごめんなさい、変な話になっちゃいましたけどもつまり信仰は違いますからね信仰は神様の恵みを与えてくれるということをね本当に知ることができるんですよ。あのちょっとまた雑談で失礼ですけども、あの私はねあの、映画結構好きなんで、でも直接行くことできないんで DVD を見るってね、でまあ、いろいろ DVD をくださる人もいるんだけど、それを見て映画ってやっぱりこう何かメッセージがあるんですよね。でね面白いのね、あのね、前も話したかもしれませんけど、ショーシャンクの空っていう映画知ってらっしゃいますか。それは要するにあのフィクションなんだけどね、あのフィクションですよ。あの要するにあの刑務所の脱走の、これはねあの隠れたあのやっぱりベストセラーなんです、ね、で私はそのね DVD はねもう10回ぐらい見たかな、もっと見たかもしれません。でねそれで非常に明確なんですよ。あの悪玉と善玉というか、悪玉はあの刑務所の所長とあの刑務官の主任刑務官なんですね。でね、要するに所長はもうアコギなことばっかりだったわけで、刑務官主任はね要するに自分のこう権威というか、それを利用してその要するに囚人たちを暴力でそれこそみんな病院に送ったりして平気な顔してるわけです。つまり隠されたところでのいろんなことをやってるわけね。それで所長は外向きにはね要するに慈善運動みたいなことやって囚人たちを外で解放してあの仕事させるとか言ってる、それで全部みんなポケットに入れてるわけね。でそこでこう一人のあまり筋道を言っちゃうとそれ見る人が困るかもしれませんけど、一人にそれが脱走するんだけども、その中のね、まあ、活劇なんですよ。でこれ面白いですよね。あのもし見てない方はね、ショーシャンクの空と確か安く手に入ると思いますので、これはねすごく教えられますよ。それね、あの悪玉のね、悪玉となっている人たちの言葉はいつも否定的な言葉、もうとにかく否定的な、肯定的な言葉は使いません。何を見てももうやっぱり人を脅す、そして否定的な言葉、そしてまたね、そうそうあの所長がねよりによってね、その囚人たちにみんなこうあのそこに入所してくる囚人たちに聖書を渡すのそしてねこれに救いがあるっていうふうに言うわけねこの書内ではあの、ね、私の言うことを聞きなさい、規則守りなさい、そしてこの聖書を読みなさいって言うんだけど、そして自分の その所長室のところにね、あのね、あの金庫があって、その上にこうあのなんていうかな、その所長の奥さんが刺繍したね、聖書の言葉がこう刺繍したのがこう掲げてるわけ、つまり隠してるんだよね。でその言葉はね、裁きがすぐに下るって書いてあるわけねそれで最後に、まあ、裁きが下るんだけど、だけどこの中で私はね、本当に否定的な言葉を使う人はね、否定的な行動をするってことよく分かりますね。肯定的な言葉を使ったらね、否定的な行動はしないんですよ。いや、できないんですよ。どうですか。だから私このね映画をねもう10回もっと見たかもしれない、少なくとも自分が記憶したのに10回ぐらい見たんだけど、すごくそういうところがね、あの私もほらどっちかと少しこうあの少しそういうメンタルな部分に大変興味がありますからね。だからあの面白いですよ。 教えられますよ。まあ、もしお時間のある方はご覧になったらということしか言えませんけども、でも本当にね、否定的な言葉を言ってる人がね、否定的な行動は伴ってるんです。だから私たちは本当にね、やっぱり生ける神の言葉をいただき持ち、そして自らの話す言葉を、肯定的な言葉を使ってですね、それこそ人を生かす言葉をね、使っていきたいというふうな思いがしますね。最近もまた非常に強く、しょっちゅうね、否定的な言葉を言う人がいるんですけどね、そうするとすごく心が痛むんですね、否定的な言葉を聞きますとね。だからどうぞ皆さんも肯定的な言葉を意識してお使いください。そしてその元にはやっぱり聖書になると思いますね。ちょっといろんなことをお話しいたしましたけども、それではよろしいでしょうか。はい。